ライフスタイルを変えようとするとき、我々は大きな勇気を試されます。あなたはこのままでいいのか。登場人物である生徒は哲学者に Y さんみたいになれたら幸せなのにと嘆きます。ちなみにユダヤ教で使っている比喩があって、タルムードからの説教なのか他の何かなのはちょっと分かりませんが、ちなみに私は小学校6年生までイエシーバーの学校に通っていて、1日4時間ユダヤ教のトーラを学び、残りの4時間は他の科目を学びました。ものすごい量の宗教的な教えにさらされたことで、逆に今は無宗教になりました。あれ、なんでこの話してたんだっけ？いや、本当になんでだっけ？あ、そうそう、ユダヤの宗教についての話ですよね。私よりもずっとユダヤ教に詳しいちゃんとした人はいると思うので、ちょっとあれなんですが、だって私これがどこから来ているのかも知らないくらいなので。ただ言いたかったのは、ユダヤ教にはプロブレムツリーというのがあって、その木には人類の全員とその人たちが抱えるすべての問題が宿っています。あなたはその木のところに行って、あなた自身を木に戻し、代わりの誰かわからない他の人を適当に取ってくるということをしたいと思いますか？したいと思わないのであれば、あなたは自分のことを平均的な人よりも恵まれていると思っているわけですよね。だったら何の文句があるのでしょうか？今地球には70億人ぐらいの人間がいますよね。もしあなたがあなたの経験を70億人のうちの誰か一人と交換したいと思わないのであれば、文句なんて言うことないはずなんですよ。だって俺って本当にアンラッキーを引き当てたと思っている人であれば交換したいと思うはずでしょ。私はそんな交換嫌ですよ。人生がすごく悪化したとしてもそんな取引はしませんね。それに関連する内容が次の部分で語られています。彼のようになれたら幸せだと思う。ということは、つまりあなたは今幸せではないわけですね。あなたは今幸せを実感できずにいる。なぜならあなたは自分を愛することができていない。そして自分を愛するための手段として別人への生まれ変わりを望んでいる。Y さんのようになって今の自分を捨てようとしている。再びアドラーの言葉を引用しましょう。大切なのは何が与えられているかではなく、与えられたものをどう使うかであると。あなたが Y さんになり、他の誰かになりたがっているのは、ひとえに何が与えられているかにばかり注目しているからです。そうではなく、与えられたものをどう使うかに注目するのです。あなたの不幸はあなた自身が選んだもの。確かに行為としての悪は山のように存在します。しかし、いかなる犯罪者であれ、純粋に悪事としての悪事を働こうと思って犯行に手を染める者などいません。デール・カーネギーの人を動かすを読んだことがあれば、いかなる犯罪者でも背景があるというようなことが書いてありましたね。だからそれはその人のせいではないのだ。過去によってそういう道に走ったのだと。続きを読むと、すべての犯罪者には犯行に手を染めるだけの内的な叱るべき理由があります。あなたは人生のどこかの段階で不幸であることを選ばれた。それはあなたが不幸な境遇に生まれたからでも、不幸な状況に陥ったからでもありません。不幸であることがご自身にとっての善だと判断したということなのです。これを聞いて馬鹿げていると思う人も多いかもしれません。でも、もし10キロ太ってしまったのに、誰かに自分の見た目を好きになろうなんて言われたら、お前何言ってるんだってなりますよね。自分の見た目を嫌いになってこそ運動しようっていう気になるんだぞって。でも、いかなる自己嫌悪も自己愛につながることはありません。にもかかわらず、自分を嫌いになることで、もしくは自分のある面を嫌いになることで変化への動機になると考えている人が多いですが、多くの場合真逆なんですね。人は常に変わらないという決心をしている。私も自己変革のコースを教えたことがあるので言いますけど、自分の人生が嫌なんです、変えたいんですっていう人が高額の料金を払って人生を変えに来るんですよ。で、こちらが変革をサポートし始めると、その変化に対して全身全霊かけて抵抗してくるんです。 変わりたいからお金を払ったのにもかかわらず。だから、そもそも私のところに来た理由でもある、うまくいっていないものなのに、それにしがみついているわけで、もう蹴りを入れるくらいの勢いで引っ張がさないといけませんでしたよ。別の方法でやれって。なぜそんなことになってしまうのでしょうか、というのが次の部分です。人は常に変わらないという決心をしている。アドラー心理学では、性格や気質のことをライフスタイルという言葉で説明します。人生における思考や行動の傾向です。その人が世界をどう見ているか、また自分のことをどう見ているか、これらの意味付けのあり方を集約させた概念がライフスタイルなのだと考えてください。競技的には性格とすることもできますし、もっと広くその人の世界観や人生観まで含んだ言葉になります。もう少し正確に言うなら、人生のあり方という意味ですね。きっとあなたは気質や性格は自分の意思とは無関係に備わるものと考えているはずです。しかしアドラー心理学では、ライフスタイルは自ら選び取るものだと考えます。あなたはあなたのライフスタイルを自ら選んだのです。もちろん意識的にこんな私を選んだわけではないでしょう。最初の選択は無意識だったかもしれません。しかもその選択にあたっては外的要因も影響しています。それでもなおこんな私を選んだのはあなたなのです。そういった選択はおよそ10歳前後だというのがアドラー心理学の見解です。問題は過去ではなく現在のここにあります。今あなたはここでライフスタイルをしてしまった。であればこの先どうするのかはあなたの責任なのです。これまで通りのライフスタイルを選び続けることも、新しいライフスタイルを選び直すことも、すべてはあなたの一存にかかっています。人はいつでもどんな環境に置かれていても変われます。あなたが変われないでいるのは、自らに対して変わらないという決心を下しているからなのです。人は常に自らのライフスタイルを選択しています。あなたはご自分のことを不幸な人間だとおっしゃる。今すぐ変わりたいとおっしゃる。別人に生まれ変わりたいとさえ訴えている。にもかかわらず変われないでいるのはなぜなのか。それはあなたがご自分のライフスタイルを変えないでおこうと不断の決心をしているからなのです。今のライフスタイルの方が使いやすく、そのまま変えずにいる方が楽だと思っているのでしょう。一方、新しいライフスタイルを選んでしまったら、新しい自分に何が起きるかもわからないし、目の前の出来事にどう対処すればいいかもわかりません。つまりあなたは変わることができるんです。でもその変化によってより大きな痛みや不幸が生じる可能性もある。そういう可能性があるから、多くの人は今のままでいる方が楽だし安全だと戻ってしまうんですよね。もっと良くなるか、もしくは悪化するか、わからないんだったら、たとえ不幸であっても少なくとも把握はできている人生の方が良いと、そういう選択をしているというわけです。ライフスタイルを変えようとするとき、我々は大きな勇気を試されます。変わることで生まれる不安と、変わらないことでつきまとう不満、きっとあなたは後者を選択されたのでしょう。アドラー心理学は勇気の心理学です。あなたが不幸なのは過去や環境のせいではありません。ましてや能力が足りないのでもない。あなたにはただ勇気が足りない。言うなれば幸せになる勇気が足りていないのです。では次です。あなたの人生は今ここで決まる。目的論の大前提として、人は変われるとおっしゃる。人は常に自らのライフスタイルを選択していると。あなたが一番最初にやるべきことは何か。それは今のライフスタイルをやめるという決心です。ですが、世界や自分への意味付け、ライフスタイルを変えれば、世界との関わり方、そして行動までもが変わらざるを得なくなります。この変わらざるを得ないというところを忘れないでください。あなたはあなたのままただライフスタイルを選び直せばいい。厳しい話かもしれませんが、シンプルです。アドラーの目的論は、これまでの人生に何があったとしても、今後の人生をどう生きるかについて何の影響もないと言っているのです。自分の人生を決めるのは、今、ここに生きるあなたなのだと。私の人生は今、ここの瞬間に決まる。 過去など存在しないのですから。そしてなぜ自分のことが嫌いなのか、短所ばかりが目についてしまうのは、あなたが自分を好きにならないでおこうと決心しているからです。自分を好きにならないという目的を達成するために、長所を見ないで短所だけに注目している。まずはその点を理解してください。自分を好きにならないことがあなたにとっての善なのです。受験生が合格すれば人生バラ色になると考える。会社員が転職すればすべてうまくいくと考える。しかしそれらの願いが叶ったにもかかわらず、事態が何一つ変わらないことは大いにあり得ます。これ私からも何度もお話ししていますが、以前すごく太っていた頃は、痩せたら人生は素晴らしいものになるとか、腹筋が6つに割れたら人生は素晴らしいものになると思っていました。でも実際に腹筋を割って金持ちにもなりましたが、人生が素晴らしくなったわけではありませんでした。ある時期に至っては最低でしたよ。では続けましょう。